ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、オンライン DXCC やってみたということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ちょっとね、時間経っちゃったんですけどもね、はい、あの北海道ハムフェアが9月20日から21日と開催され、無事終了しました。はい、あのブースにお立ち寄りいただいた方々ね、どうもありがとうございました。ジングルもたくさんいただきました。ありがとうございました。はい、また次回かね、ちょっとお話
そうですね、
できれば
どっかで時間作って、
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。アマチュアレディオデイリー9月10日の記事から、FCC グランツ AST スペースモバイルリミテッドユーザーアマチュアレディオバンド、FCC が AST スペースモバイルということでね、宇宙に飛んでる携帯電話、
はい、
ね、衛星
ですけど、ね、結局これから作ろう
と、これから作ろうということでね、はいはい、でその中でなんと430から440メガのアマチュアバンドを使おうという申請がね、 FCC 出たということでね、これは以前この番組でもねご紹介しましたけどもね、それの、FCC の答えが出たということでね、FCC が AST スペースモバイルに対しまして、他の周波数の利用ができない場合の非常時のみ 430MHz から 440MHz のアマチュアバンド内で衛星通信を行うことを許可するとしました、うん、ただまあこれ携帯電話言いましてもね、これコントローラーのデータだけなんですよね、このアマチュアバンドで使いたいというね、はい、ということで、携帯電話の、ね、声が乗るわけじゃありませんので、
そうですね、
そんな人、はい、丸聞こえない、
聞こえない、デジタル化して、ね、
まあ、それはちょっと、はい、冗談にしましてね、そういう、地上から衛星のコントロールの信号を送るということだそうなん で、はい、でこれが、このアマチュアバンド以外のところは使えない非常時だけ、なんとか、
しょうがねえだろうという感じですね、はい、
という感じですね、
うん、
はい、ということで、これ実はね、ARRL、IARU、AMSAT、その他ね、2500件の意見が出て、で、それを取りまとめた結果だということです。はい。はい。アマチュア側からすれば、ね、とんでもないと。
冗談じゃねえ。
考えとるんよね。
はい。
もういい加減にせよと。
はい。
いうことですよね。はい。はい、ということで、ね、はい。衛星の、衛星というか、携帯電話というかな。うん、それのユーザーからすればね、今の、うん、スターリンクとかね、上がってたりね、携帯電話のキャリアごとにいろんなことやってるわけで、生活上に非常に有用な通信ってあるのは事実なんですよ。はい。はい、ただ、これ、アマチュアバンドをなんで使うねんという。
そう、そこですね。
はい、そこですよね。
はい。はい、
もう自分のね、衛星の使用使えと。
そういうことですよね。
と思うんですけども、いろいろとあるんでしょうね。
なんだ、そうなんですよね。その理由はね、どこも出てこないんですよね。
そうなんですよ。想像はできるんですけどね、これは想像の域を脱しないんで、はい、ということですね。で、この AST スペースモバイルなんですけど、これは実は楽天モバイルがね、出資していると、このスペースモバイル社かな、はい、うん、そこに出資しているそうなんで、楽天モバイルが使用する、そういう衛星になるんじゃないかなという感じがしますね。はい、これはね、例えば山の上とかね、行った時普通の携帯の電波がね、飛ぶんだけれども、服装して全然、ね、結果的には通話できないとかなるんでね、そういうところが解決されるし、非常時とかね、
そうですね、
それは非常に有用なことを言うなんですよ、
ええ、
だからそれをね、みんな否定してるわけじゃないんだけど、なんでアマチュア使うねんという、そこですよね、
はいはい。
ということでございます。はい、次の話題なんですけれども、アマチュア無線はピーク時の4分の1程度にまで利用者が減少している現状であり、総務省は周波数再編アクションプラン令和7年度版を公表して10月14日まで意見募集と いうことに、ね、その中に今言いましたね、アマチュア無線がピーク時の4分の1程度になってますという話ね、ちょっと話しちゃうやろうと言いたいんですけど、
なんかそう、はい、
ちょっと意味が、うん、あの数字だけ言えばそうなんですよね、事実、はい、まあ、それであの、ね、アマチュア無線の数が減っているというのは、まあ、我々も非常に危惧しているところは事実なんですけども、それとこれとあの、まあ、関係あるのという、
はい、
という、まあ、あの私事で勝手な意見を述べておりますけれども、はい、ということです。
まずあの再編アクションプランが出たと、それの案が出たと、
ね、ということでございます、
ね、で430から440を他のなんか業務と共用するようなことを言い出しているわけですね、
うん、そうですよね、
はい、であと二次業務のところは、まあ、当然アマチュアにも制限を加えるし、
うん、
例えば10メガもなんか制限を加えるようなことを言い出しているんですね、うんうん、だからそういうのちょっと数が減ったからっていうのと、あ、ね、他のだから通信システムが数が減ったんじゃ道路と同じで、
うん、
ね、数が増えたら道路を拡張するし、数が減れば道路を狭くしてもいいんだけど、アマチュアの場合は違うでしょうと、
うん、そうですよね、
単なる通信じゃない、こう実験の場でしょ
う、うん、
だからやっぱりこう広い、ね、自由に使える場所が確保されてるっていうことが重要なんだよね、うん、と思うんですね、うん、
だから 今までの、ね、そういう電波を考えると、アマチュアのなんとかな技術開発というのは非常に過去大きいですよね、
大きいんですよ、で、はい、あのね、世界中いろんなところでいろんな開発してますし、この430っていうところは意外と使いやすいらしくて、衛星にも使ってるし、
そうですよね
それから最近データ通信ネットワークでヨーロッパはこの430使ってますしね、
うん、
からアメリカでもそういう新しいプロトコルを開発しようなんて動きがありますから、
はいはい、
この場周波数というのはすごく使いやすい、
そうですよね、
番のような気がするんです、はい、ぜひ加工していただきたいなと、
はい、したいと思いますね、
思います、
はい、
はい、
ともう一つなんですけれども、まあ、NHK の話なんですけどね、NHK ドラマがね、始まったということでね、これ何かと言いますとね、名前がね、NHK の夜ドラ、いつか無重力の空でということで、あの空というのは宇宙の宙ですね、それを空と呼んでるんですけれども、この番組が、9月の8日から始まってます。で夜の22時45分から、放送。開始して、月曜日から木曜日までなんで週4回ですね、で8週間連続で全て32話、
あ、そんなにあるんです
か、あるんですよ、はい、32話ありますんでね、うん、でもう、もう10月終わりなん でこの放送の時はもう3週目が終わってるから、
あ、そうですね、
そんな感じですよね、はい、はい、あのキューブサットを上げる、ね、話なんでね、
は
い、まあ、それに上げるまでのいろんなあのその登場されてる、ね、女性の方々の、いろんな生、ね、い立ちから
物語から、
ね、物語が始まってますんでね、で実はこれね、収録が、ね、大阪なんですよ、
大阪で制作してるんですね、
そうなんですよ、はい、で舞台も大阪なんでね、
あ、そうなんですね、
でこれ見てるとね、ご存知の風景とかね、建物ができる出てくるかもしれません、はい、まああのまあ、放送局が放送局なんで、まあ、それを大々的に言うつもりはないと思うんですけれどもね、知らず知らずのうちに、ね、映ってる景色とかありますんでね、実はちょっと小高い山の上からね、ずっと見渡してるシーンもあった、はい、見てたんですけどね、これあそこちゃうかなというのがねあります、
星を見るシーンありましたね、はい、
そうなんですよ、上の方のね、
流れ星かなんか見
る、そうそうそう、あの公園の、うん、山の上に出るんですけどね、はい、なんとか山という上ですけども、はい、当たってるかどうかわからないんでね、ちょっと言いませんけどね
あれタイトルのところに、タイトルのところでモールス符号が打たれる、
うん、そうそうそうそう、
あれが分かんなくて、
はい、あ、それまた解読してないな、そういう、
なんかツーツーととツーツーとかね、うん、やってるんですよね、うんうん、まあ、ちょっと解読できたらまた話題にしたいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日の話題ですけれども、オンライン DXCC やってみたということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はオンライン DXCC のお話と ということでございます。前半ではね、まずね、ちょっと DXCG のことをね、簡単におさらいしていたい、してみたいと思います。ARRL がね、定めます。これアメリカのアマチュア無線連盟ですよね。この ARRL が定める国、地域など、これ今はエンティティと呼んでるんですけどもね、100以上の更新をして、で、QSL カードを得るともらえるアワード。ということで、スタートしたもんで、全部で340あるんかな、現在の有効エンティティ。有効、
そうですね、うん。はい。
で、340のうち331以上集めると、オナーロールになれるということでね。はい。で、まあ、今340とは言いましたけども、消滅してるエンティティもあるんですよね。はい。国が、ね、くっついたりね。それから、まあ、ちょっとあんまりいいか悪いかは別にしましたね。植民地だったところが独立したりね。いろんなところで変わってますんで、ね、まあ、そういうので、消滅したというエンティティもありますけれども、まあ、少なくとも100以上、まずは集めると。はい、まあ、それが DX センチュリークラブのセンチュリーの意味ですので、
ね。そうですね。
はい。で、あと100以上集めますと、150、200、250、275、300。と300以上はそれぞれの5エンティティごとにステッカーが発行されると。だからまあ私一応100なんとか58のおかげでいただきましたので、ね、
一応この私でも200超えてますね。はい、はい、58のおかげで、
ね、100を超え200を超えになるとだんだん難しくなってくるんですよね。
もうここまで来るとあとは設備が良くないと、
ね、そうなんですよね。はい、はあ、ということでございます。はい、からこの DXCC ですね、有効な QSO ですね、まあ、いつからの分が OK なのかということで、これは1945年の11月1日以降の QSL カードということです。で、これね、1945年11月1日、なんでやねんということでね、これディレクター、はい、誰かに聞いたんですよね。
Google AI さんに聞きました。
はい、どういうことだ、お答えだったんですか。
そしたら第二次世界大戦後にアマチュア無線活動が再開されて、国際的な標準化が図られた日なんだそうです。
なるほど。
で、国際アマチュア無線連盟によって、この日をその再開の日というふうに決められたということで、うん、この日を戦前と戦後の分ける日になってるようですね。うんうん、で、DXCC は一応戦後から有効となってます。
それとね、エンティティですね。これは国がね、基準なんで、まあ、実際、今の、先ほどもエンティティって言ってるの、これ実はカントリーって言ってたんですね、昔。
あ、言ってましたね。
まあ、国なんでカントリーって、カントリーって言ってたんですけども、まあ、国だけじゃなくて、いろんな地域とかそういうのもありますんでね、はい、名前がエンティティに。変わったということですね。さっき言いましたが、消滅エンティティというのがありまして、これは62、はい、今まであったのがなくなってます。という感じですね。これ何か言いますとね、まあ昔の西ドイツ、東ドイツとかね、うん、今はドイツの一つになりましたけどね。はい、それから、あと先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、独立した国々ですね。うん、特にそれの植民地時代ですね。はい、コールサイン違うかったんですよね、これね。
で、国の形そのものも変わってる場合があります
ね。そうですよね。はい。はい、で、実は日本もね、沖縄もね、返還前ですね、別エンティティでやったんですよね。
沖縄、琉球だったか、沖縄だったか、はい。
そうですね。
です。はい。
はい、ということでございます。で、消滅エンティティでもね、DXCC のカテゴリーですね、これミックスとか CW とかいろいろとあるんですけども、それによりカウントしてるくれるカテゴリーもありますと。
はい。ちなみに DXCC、ミックスとか CW とかあるんですけど、それによって若干有効な期限が変わりますので、その辺はルールを見て、よく見ていただけるといいと思います。はいはいはい、
ということですね。
はい。
はい。はい、という DXCC なんですけれども、まだ DXCC をね、申請するためにはどうしたらいいかと。で、まあ先ほど言いましたように100エンティティが必要なんですけども、これを更新したことを証明しなければいけないんですね。
そうですね。はい、アワードですから。
そうそうそう、はい、アワードですからね。
はい。
で、まあこれ始まった時はね、QSL カードしかなかったんで、うん、もうとにかく QSL カードを集めないといけないですよね。QSO したというログだけじゃダメなんでね。
はい、
QSL カードをいただかないといけないと。もう特に DXCC をね、進めるためにはもうこの、カードが必要ということですね。
はい、
で、ARRL にカードチェッカーという、そういうところがありますんで。
ARRL 直接もしくはカードチェッカーという代理人がいるんですけど。
なるほどね。
はい。
ARRL もしくはですね、はい、カードチェッカーという方に送って確認してもらう手続き。はい、 が必要です。はい、はい。で、これ結構ね、貴重なカードなんでね、紛失とかのね、心配が実はあったんですよね。はい、で、まあ、怒らないといけないんで、送付の手間とかね、うん、そういうのがありましてね。まあ、いろいろ、なかなか、ある意味怖いところなん
です。そうですね。ですから、オンラインが普及してない頃は大変でしたね。
そうなんですよね。はい。はい、という感じですね。はい、まず、それが、まあ、当初からあった紙 QSL ですね。はい。それから、最近ですね、LOTW という言葉ね、皆さんよくお耳にすると思うんですけども、これも LOTW を利用したオンラインによる手続きができると。いうことなんで、まあ、今はね、QS をしたら、QS、ログをね、もう大体皆さん、パソコン、コンピューターの方に入れて、で、それをデータとしてね、LOTW に送ると。そうすると、LOTW からログブックオブザワールドという名前なんですが、それを、短くして LOTW なんですけどね。で、このシステムの中でオンラインのね、ログ照合をしてくれると。
相手も同じデータが入ってれば、そうなんです。マッチングしたという、認めるということですね。
だから自分がアップしただけじゃダメなんですよね。はい、相手もアップしないといけない。で、それもマッチングしないといけないんで、例えばモードを間違えて入れてしまうと、マッチングしなくなりますんでね。SSB のところ CW って入れたら、もうこれマッチングしないんですよね。
そうですね。
で、時間も何時間以上かずれるとダメなんですよね。
時間、分単位だと思いますけど、はい。
はい、という感じですね。はい、から、で、この照合した LOTW の中で照合して、その QS をした事実がね、証明されたら、オンラインで手続きが進められると。はい。はい、という感じですね。
はい。
はい、じゃあ、オンラインで、その LOTW の中で LOTW の中に入ってね、どれだけの、数が、QS をできたかとかね、そういうの全部できますんで、その LOTW の中で、まあ、完結できるという感じですね。はい。はい、ということですね。はい。から、もう一つね、今、LOTW の、データをアップロードするやり方を言ったんですけれども、もう一つね、今日の、まあ、テーマなんですけども、オンライン DXCC 申請というものがありまして、これによっても手続きできるんですよね。はい。これ、実は QS をしたね、ロゴをアップすれば、まあ、それでいいんですけども、オンライン DXCC はね、紙 QSL カードによる申請をですね、オンラインに置き換えたもの、ということですね。
紙カードの事実を証明していただいて、それをデータに入力してもらうという格好です
ね。そうですね。
で、そのところのいろいろ手続きがあって、はい、今回その手続きをいろいろ、説明するという感じです。そうです
ね。はい。という感じですね。
はい。
で、アカウントがありましたらね、QSL カードを受け取るたびに、QSL カードの情報を入力して保存できると。
はい。
らしいですね。
はい。
から、100エンティティに達成したら、カードチェックから順次申請することができると。
はい。ということ。先にデータだけ入れといて、リストが出来上がるんですけど、それは、ずっと保存してもらえるんですね。で、はい、システムの方に、うん。で、100になったら、自分の持っているカードと、その、リストを照合したやつを持っていけばいいんですけど、まあ、これについてはこの後から説明します。そうですね。
はい。はい、ということで、このオンライン DXCC のこの仕組みを使いましてね、紙 QSL でコンファームした QS データを LOTW に追加登録する方法ですね。これをこの後半でね、詳しく見ていきたいと思います。はい。まあ、例えばですね、過去の QSO でね、相手側が紙 QS オンリーだったりね、うん、LOTW 開始以前のQSO だったりでね、紙 QSO のみでコンファームしている QS があると思うんですよ ね。
ここ何年、10年ぐらい前まではまだ LOTW 使ってないという方多かったですよね。
そうですよね。はい。で、逆に LOTW 入れるのがまだ大変やというのもね、あるみたいですけれどもね、はい、はい、という感じですね。
はい。
はい、佐賀 HI39JF6BPK と申します。佐賀県佐賀市のエビス FM89.6MHz でライセンスフリーレイディオというラジオ番組を行っています。アマチュア無線そしてライセンスフリー無線のお話をしておりますので、お時間ありましたらぜひお聞きください。エビス FM でご検索お願いいたします。ハムのラジオ。
はい、ちょっと久々なんですけども、8K3EXPO ダイリー。ちょっとこのところ、ハムフェアとかで、は
い、ちょっとお休みしてましたね。
お休みしてましたですかね。はい。まず一つ目なんですけれども、実はね、 南極の昭和基地の衛藤隊員と交信できましたということでね、
HF 隊で
そうなんですよ。はい、これどうもちょっと私もね、この時は私行ってなかったんで分かんないんですけれども、はい、その日の19時ですね、夜の日本で夜の9時、向こうの南極では昼の1時なんですよ、はい、6時間時差ありますんでね、はい、南極基地からね、なんか声が聞こえるかもしれないということがあったそうでね、はい、で万博会場でもお待ちしましたと、うん、いうことです。で、あんまり強くなかったんですけども、8JMRL からの信号が聞こえたそうなんですよ。で、逆にこちらからコールするとの返事が返ってきましたと、はい、いうことで、これ実は直接交信なんで、電離層を使った普通の QS をできたそうでございます。はい。で、だから、8KS EXPO としても、8JMRL では初 QS を。
ああ。なんですね、そういうことなんですね。
はい、はい、ということです。で、ちょうどね、体験運用の方が来られてましたのでね、うん、体験運用で南極昭和基地の隊員の方とね、共有したと。
それは体験された方、貴重な経験されましたね。
そうなんですよ。はい。で、コンディションがね、ちょうど、良かったっていうのは良かったですよね。最近ね、言っちゃえば、あんまりね、コンディションよくないんですよね。
うん、でも意外とね、21とか28とか、そうですね、オープンしてる時間はあるんです
ね。あるんですよね。
はい。
だからそれがたまたまだったというのは、大きいですね。
良、
はい、
かったですね。
から次の話題なんですけどもね、イギリスのウェールズからね、FM 放送局の方が来られてましてね、ちょっと取材があったということでね。
イギリスから。
そうなんですよ。はい。で、まあ、ブース込み合ってたんで、外のどっかの部屋、借りて、手話の、なんだかな、録音したそうなんですけれども、はい、でもね、イギリスの FM 局でアマチュア無線の PR をしていただけたというのはいいですね。
いいですね。
万博というね、はい、ということでね。
ああ、どこ、はい、ウェールズで放送されるんですかね。
そうなんですよ。はい。聞きたいけども聞けるかなというところです。はい、ということで。
ラジコに入ってない、入ってない。
ということです。はい、はい、次の話題ですけれども、はい、これ実は1988年の、はい、これ、瀬戸大橋博の時なんですけども、はい、最年少ワイル4アマの里子ちゃんかな。
はい。
はい、これ当時すごい話題になりまして、始球式にも乗ったそうなんですけどもね、そのご本人がブースに来てくれると、来ていただ
けるということ
で、で、まあブースの方もね、担当してる人間って、だいたい、年配の方多いんで、うん、知ってる、とか、ね、うん、感じでね、覚えてるよ、とかでね、はい、まあ、すごい出会いの、大興奮やったそうですけどね、はい、という感じですね。
はい。
はい。それから、9月の11日にですね、実は兵庫県の、はい、高町というところで、アリスのスクールコンタクトあったんですよ。はい、まあ、それはそれで、高町の方でやってたんで、はい、実はこれね、万博の会場の、このブースでね、パブリックビューイングやったそうです。
お、
はい、
そうですか。
はい。モニターがあるんで、大きいモニターって、これ宣伝用のモニターなんですけどね、そこに起動とかだ、いつもよく出すんですけどね、はい、アリスの時に。それを出して、うん、で、向こうの音声聞こえますんでね、ISS からなんで。
ダウンリンクは聞こえますね。
ダウンリンク。はい。はい。それを聞いて、で、アップリンクは聞こえないんで、はい、ブースにいてる担当の方が質問を、はい、まあ、喋って。
あ、一応公開されてましたからね。
はい、公開されてましたからね、はいはい。で、それを言って、で、ゆいさんの答えを聞くという感じで、はい。なんとパブリックビューイングやったということでございます。で、結構何人かね、皆さん来られて、朝からね、ブースの中で、こういうことやるよということを宣伝してたんでね、何人か来て来られましたね。はい。結構大盛況やったそうですね。はい。ということです。
はい。
それから、あと、で、8KS EXPO ではですね、SHF デーって言いましてね、SHF のね、電波を出そうということでね、まあ、スケジュール的にやってた、一回だけやったんですけども、また今度やろうという計画はあるんですけど、ちょっとまた、はい、決まったらね、はい、まあまあ、
あと1ヶ月ですからね、1ヶ月ないですから
ね。はい、
その
間ね、はい、はい、あるんですけども、実は高校生の方ね、これハンフェアでメインステージのいろんな担当してた高校生とかね、高等専門学校の方々来られましてね、はい、10ギガやりたいって話でね、やりたいと。で、話で。で、やっぱり、まあ、我々したらね、10ギガでほとんど聞こえへんけど、いいのって言って、まあ、とりあえず、CQ 出してみようか、ということやると、返答がちゃんとあったと。
あら、よかったですね。
やっぱり皆さん聞いてらっしゃるんですね。まあ、10ギガでも多分メインチャンとかありますんでね、
フェ
ンと
かね、構えてるんですね。
構えてますね、やっぱりね。はい。はい、で、まあ、この時のね、ブースの人の教訓なんですけども、はい、 先入観でできへんと言ってはいけないなと、はい、考えてみればアマチュア無線ってね、ええ、無理かもしれないけれども面白いだからチャレンジしようというのがアマチュアの、
ね、そうです、ね、アマチュア青春精神ですね、
はい、だから初めから先入観で言ってはいけないというのを改めて感じたと、はい、そういうことですいうことですね、はい、ということでございます。
はい
はい。今日の8KS EXP を誰でございました。
International Radio Broadcasting。International Radio Broadcasting。83.7 Radio Narita。
じゃあ引き続きオンライン DXCC の話ということでね、前半でね DXCC の大きなお話差し上げましたんでね、後半ではねいろんなこのオンライン DXCC のね、お話ということをねしていきたいと思います。はい、DXCC ではね、まあ、先ほど言いましたように紙 QSL のカードを受け付けてくれるんですけれども、 EQSL とかね ATQSL とか LOTW 以外の電子 QSL とか、それにそれをあの印刷したものは DXCC でも一切受け付けないということで、はい、純正 QSL カード
あるいは LOTW、
そうですね、
ということになってます、
はい、ということでございます、
はいはい、
ということでちょっとご注意いただきたいということで、はい、ということでね、まあ、今回紙 QSL を LOTW に、まあ、登録するためのオンライン DXCC、 これのね登録手続きについてね見てみたいと思います。これは DXCC フィールドチェック、
そうですね、
実はこれね、小畑さんがね、やっていただきましたんでね、その経験談を含めて、ちょっと話していきたいと思いますね。はい。で、まあ、順番に、まあ、登録どうしていくかということなんですけどもね、まず最初はアカウント登録ですね。
そうですね。ここが私としては一つ、悩んだところだったんですけど、まず、先ほどから出てる LOTW っていうシステムは、私もだいぶ前から、運用してまして、そちらの方のアカウントは持っていたんですけれども、このオンライン DXCC の、フィールドチェックをしてもらうために、その使うためのオンライン DXCC のアカウントっていうのは別に必要だということがありまして、そこがまず一つこう思いつくまでというかね、一つ時間がかかったんですよね。あれと思ってどっから行くんだろうなとか、ARRL のホームページでオンライン DXCC のところ行ってアカウント入れたら LOTW のじゃ入れなくておかしいなと思って、そこでこれは別に登録しなきゃいけないんだっていうのに気づきましてですね、そこで新たにオンライン DXCC 用の、登録をしました。
だから ARRL の会員だとアカウント登録は不要という話もあったんですね。
そうみたいですね。ARRL の会員だとその会員登録情報でオンライン DXCC も実行できるというか登録できるんでしょうね。もう 会員だといろいろ費用の面でも優遇されているみたいなんですけれども、私の方入ってなかったんで今回新規に登録したという感じ、
だから ARRL の会員になるか、このオンライン DXCC のアカウントを登録するか、どっちかということですね。
まあそうですね、ARRL の会員になるといろいろその他にもこの手続き以外、にもメリットはあると思いますので、そちらの方で、まあ、メリットがある方はこの機会にというかね、登録されるといいのかなと思いますけれども、
はいはい、で次に紙 QSL の内容をね LOTW 入れるためのなんか手続きというかな、なんか登録しないといけないですよね、紙 QSL の内容。
そうですね、まず先ほど言ったように、まあ、会員登録してそのページオンライン DXCC のページに入っていくと、紙 QSL の内容を登録するフォームがあって、そこにまあ相手のコールサインとか時間とか、モードとかですねを入力する、まあ、ログの内容を電子化自分で登録するっていう画面がありますので、そこを自分で登録します。でそこを、一通り、まあ、私は数少なかったんで何曲かで終わったんですけれども、まあ一応ですね、101曲までが一つの単位で、まあそこまでだと基本料金で、できるということなので、まあそれ以上いくらでもできるみたいなんですけども、そこからは1曲あたりコンマ何ドルとか、そんな感じで追加料金が必要なんですけども、まず DXCC100 曲なんで101曲までは基本料金で、できるということのようです。で、これをまず入力して、まあログの内容で、入力して、 今度は自分の個人情報ですね。まあ、登録した情報と同じような自分の QSL じゃなくて自分のコールサインですね。とか、その辺も、入力して、一つの区切りとして、まあ、作るというところですね。
ログの入力をするところは ADIF ファイルも受け付けてくれるんですよね。
あ、そうですね。はい、私の場合はですね、今回、2枚っていうか、2エンティティだったんで、はいはい、そういうめんどくさいのやらないで自分で手打ちでやりましたけれども、はい、きっとそうなんだろうなと思います。
ADIFM も大丈夫と書いてあります。
はい。電子ログ持ってる方は、まあ、101曲までいけるんで、101曲、こう、手打ちでやるとかっていうことはなくて、うん、それをね、インポート、いわゆるインポートすればいいんですね。
はい。
ではその辺、まあ、入れて、まあ、データを作って、その内容をですね、申請書っていうのも同じようにあって、その2枚必要になるんですけども、ログのシートと、申請のためのシートっていうのが2つ、電子的に作って、それをですね、オンラインチェックなんですけれども、紙で打ち出すっていう作業が必要になります。
KSL カードとリストを照合するための紙リストが必要ということなんですね。
まあそうですね。ログ、紙とセットにして、確認してもらうためのログの用紙とですね、うん、あとは何を申請するかっていうのを書いた、その申請用紙と、その2つですね、用意して、フィールドチェックの係の方に提出するっていうことになるんですけれども。
は
い、
その時あれですよね。順番をちゃんと守らなくちゃいけないんですよね。
そうですね。その辺は、説明のところにも書かれてるんですけれども、ログを入れた順番にカードを、並べてくださいと、いうのと、あとは、1エンティティというか一つの、通常だとカード1枚に、何バンドかとか何モードかとか、こう打たれてくる場合もあるんですよね。
そうですね。
そういう場合はちょっとあと、最後の方にまとめてくださいとか、その辺なんかあるみたいなんで、まあ、日本語で JAL の、TXCC のフィールドチェックっていうサービスのところに、書き方とか並べ方とか書いてあり、そちらの方を参考に、されるといいと思います。で、まあ、その辺、まず紙の準備をして、用紙を打ち出して、そこで、入力、データの入力が終わったら、今度お金を ARRL の方に支払いということになって、それはオンラインでできるんで、まあ、クレジットカードとかその辺で、オンライン TXCC のページ上から手続きをします。で、そこまで行ったら、今度はフィールドチェックをしているところに、その申し込み用紙と一緒に、チェックしていただく QSL カードと一緒に持って行って、その場で確認してもらうと。それが今回は私ハムフェアの方でやったんですけれども、まあ、ハムフェアとか、関西ハムフェスティバルでしたっけ、うん、とか、西日本ハムフェアとか、その辺、大きな、東海ハムフェアもあるのかな、そちらの方とか大きなイベントの時はやってる場合、があってですね、その辺は JAL のホームページの方にもどこでやりますとか、いろいろと料金とか申し込みの仕方とか書いてありますので、まあ、事前に確認して、それに沿った準備をされるといいと思うんですけども、私の方は、ハムフェア会場に直接持って行って、その場で、予約なしで、フィールドチェックっていう、まあ、JAL のブースのところの一角の方に、フィールドチェックブースというのがあって、そこに持ち込んでやっていただいたと。で、そんで持っていったときに、今度、ARRL へのお金の支払いは、まあ、クレジットカードで終わっているんですけれども、カードをチェックしていただいて問題なくて、そのまま手続きをしていただけるんだというところまで行ったら、まあ、QSL カードはその場で自分が引き取ってくるんですけれども、持ち帰るんですけれども、JAL に代行していただくお金を、そこのところは現金で支払いするということになっているようです。
現金なんですね。
はい、現金でしたね。
はい。
JAL の本部に行くと、なんか、支払いは、ウェブ上からペイパルでできるようなことが書いてありましたけれども、はい、ハムフェアの会場では現金でした。で、できれば、お釣りの内容にとかいうふうに言われてましたけども。
これ、JAL の会員である必要があるんでしょうか？
ハムフェアとかそういうイベントの時は、JAL の会員じゃなくても、受け付けていただけて、
はい、
で、ただ JAL の会員だと割引料金というところですので、今回だと、JAL じゃないと4000円だったのが、JAL の会員だと2000円と。
大きいですね。
だいぶ違いますね。
だいぶ違いますね。
これ、JAL の会員だと、3月末まで1000円だったんですけど、値上がりしたみたいなんでね。
そうですか。
ちょっと残念なんですけども。はいはい。まあ、その辺で、でも、まあ、JAL の会員だと少し、お安く処理していただけるというところみたいです。
そこもあれですか、101枚までのが基本料金ですか？
そうですね。はい、基本は、同じです。
はい。
多分、カードの枚数関係なく、多分、JAL の手数料っていうのは同じで、うん、ARL に支払うお金は、別枠で、先ほど言った101枚までクレジットカードで支払いというような形になってましたね。
はい、で、101枚までは基本料金で、そこから追加料金になるんだけど、JAL は、とりあえずチェックした枚数、実際チェックするのは101枚までしかやってくれないんですよね。
一応なんか101枚以下で、お願いしますと書いてあって、はい、それを超える場合はご相談くださいと書かれてましたね。
はいはい、
まあ多分、混んでると、ね、一枚一枚確認しなきゃいけないんで、大変な作業だし、時間も、まあもしかすると間に合わなくなってしまうかもしれないんで、その辺区切りにしてるんだと思いますけれども。はい、まあその辺で時間がまあ私の場合は少なかったんで、すぐ終わって、その場でいいですよっていうことをお金払って、用紙をチェッカーの方に渡して、送っときますというふうな感じで、まあ申請書送っときますと言われて、その場で終わったというような形でした。うん、で、実際、ハンフェアからですね、日にちが経って、私の方は、その反映が確認できたのは3週間ぐらい経った後ですかね、一応 LOTW 上で、カウントが上がっていたというのを確認できましたので、無事、できたんだな、というような形に確認ができました。で、LOTW に上がらないときは、まあ、先ほどから言ってるオンライン DXCC の申し込みのページで、申請して少し経ったら、ステータスが、自分が送った、申請したものが、ペンディングっていうステータスになっていて、それが、まあ、登録無事されたら、終わりましたというような、エンドースドットかいうふうなステータスに変わったんで、あ、無事終わったんだなというのが、わかりました。
オンラインで見られるってことですね。
そうですね。
はいはい。
LOTW と別の。
別に、オンライン DXCC の
ページで、進捗状況的には分かんないんですけども、うん、まあ、変わったなっていうのが自分でこう、はい、メールで連絡とか来なくてですね、うん、まめに自分でチェックしてると気づけるというような、そんなシステムみたいですけれども。
なるほど。
まあ、そんな感じで、最初にお話しした、その会員登録っていうのを、LOTW の他に行わなきゃいけないというところと、うん、まあ、今時皆さん、クレジットカードとかお持ちだと思うんで、大丈夫だと思うんですけれども、そちらの方でお金を払うっていうのと、まあ、JAL は日本円で払えるんで、あれなんですけども、あとは、まあ、ハムフェアとかの場合は、ドル建てで支払いも受け付けてくれるということは書かれてましたので、まあ、クレジットカードがなくてもできますというようなことのようです。
そんなに大変ではなさそうですね。仕組みが分かれば。
そうですね。
はい、
JAL のフィールドチェックとか TXCC フィールドチェックとかっていうところのページに日本語で当然説明が書かれていて、あとは直接まあ JAL の会員さんでしたらば毎週1回金曜日でしたかね、に JAL の事務所で受付をされているようなので、まあ事前に予約は必要ですけれども、直接まあカードとまあ用紙はその場で多分印刷できるのかもしれないですけど、用紙と、まあ、カードと持って聞きながらやるとか、そういう形でできるんじゃないのかなと思うんですけれども。まあ、私の場合、今回、ハンフェアの方で、まあ、ずっとやろうと思っていて、まあ、伸び伸びだったんですけども、いよいよ、カードが 今時も新しいエンティティが増えなくなったんで、一応一区切りつけようかなと思って、まあ2枚だけ、2エンティティだけの追加になったんですけれども、それをやる決心をついつけて、で、まあ知り合いの方がフィールドチェックやってる方にいたんで、その方にこう相談していろいろご指導を受けながら行ったという形ですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、ということで今日はね、お便りご紹介したいと思います。 AYMK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。ハムのラジオの皆さんこんにちはということです。私の方は日本のハムフェアと同じ週末に4日間の予定でアメリカの東海岸ニューイングランド地方で行われるハムエックスポジションというイベントに参加しました。展示会中心の華やかな日本のハムフェアとはちょっと違う感じになります。展示ブースジャンク1はありますが、どちらかというとメインはフォーラムでしょうか。72人のプレゼンターが82のプログラムを行い、その他にワークショップが101時間行われたそうです。すごいですね
すごいですね。
さまざまなフォーラムがあり、一番参加者の多い土曜日には13部屋で同時進行で行われます。この他にテクニシャンライセンス1日コースや FCC 試験もあります。私的には今回小6の息子がテクニシャンの FCC 試験を受けるというのがメインイベントとなりました。ちょっぴり緊張しましたが、おかげさまで無事合格。今回は、全員で12名の新しいハムが誕生したそうです。子供さんはね、小6の息子さんだけだったということもありまして、はい、試験会場でも展示会場を歩いていても誰ともなくしょっちゅうおめでとうと声をかけられてご機嫌でしたということで、
いいな、
やっぱり
いいですね。
アメリカ的ですね。
そうですね、
はいはい、で締めの抽選イベントではね、その息子さんがねガソリン式の発電機を引き当てたところ、いうことですね。はい。で、その商品を取りに行くときも、誰かがね、彼、今日、試験をパスしたんだ、ということを一言おっしゃったんですよね。うん、大きな声で言うので、会場中が拍手喝采で大盛り上がり
それは、はい、よかったですよね。
はい。ですね。アメリカでもそのぐらい若いハムが珍しいということの裏返しではあると思いますが、うん、それにしても、祝福や盛り上げ方が本当に上手なのはアメリカらしい文化で、控えめな私たちは見習いたいところですね。はい、彼にも、うん、この体験がすごくいい記憶として刻まれたと思います。はい。それと海田さんから、ね、お話いただいてるんですけども、ちょっとかいつまんで言っちゃうんですけども、ね、子供さんのね、FCC 試験とかにかかる費用とか、そういうものなんですけども、もう結構、補助が出る、もともと安いところですね。やっぱり若者といいますかね、子供さん、若者。
優遇されてるってことですね。
優遇されてるわけですよね。うんうん、はい。まあ、こういうところをね、やっぱり日本でも。
はい。ね、
学んでいただきたいなと。
そうですね。
はい。はい。はい、ということでございます、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、オンライン DXC してね、はい、私もね、そういうシステム、今のね、オンライン DXC、オンライン DXC してね、こういうシステムって知らなかったです。はい、まあ、チェッカーの方がね、いつも来られてて、ね、QSL カードをチェックされてるのは知ってたんですけどね、こういう奥深いシステムもあるというのは知らなかったですね。
そうですね、どういう手続きか、 必要なのかがよく分かってなかったんで、でも古いエンティティとかあの紙ケーセルお持ちの方いらっしゃると思うんですよね。そういうのはあの期限がちゃんと合ってれば使えるというか認めてもらえることがあるので、申請してみるといいかもしれないですね、
はい。まあ、あのこういうふうに一度 LOTW にカウントアップしておくと、その他のDXCC 以外の申請も、ね、LOTW がベースになってできるものがありますので、
あ、そういうことですよね。
結構便利なんじゃないかなと思いました、私あのアワード何も申請してないんですけれども、まあ、この機会だからなと思って。
そう、WPX とか WZ とかありますよね。
そうですよね、
使えるやつが、はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜のラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@habsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティース
リ
ー。この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。